今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
久しぶりに3人揃いましたね。
いやいやいやね、うん、1ヶ月ぶりぐらいになるのかな、ね、ちょっと正確に把握してないんですが、うん、
ご無沙汰してます。
はい、どうもです。
はい、でちょっとね、そのお二人がそれぞれいなかった時に、
うん、
話したことのちょっと共有なんですけど、
う
ん、
はいはいはいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、取り持っていただくような形で、
はい、取り持っていただく
、はい、
あのまずですね、カズさんと話した時のを加藤さんに共有すると、
はい、
僕らのゲストでも来ていただいたし、うん、あの雑談で公開収録した時にも来てくれた、うん、あの3人にのポッドでラジオ、僕らと同じようにね、男性3人でラジオについて話してるポッドキャストですけど、のね、年末に、
うん、
今年のラジオ振り返ろうみたいな回があったんですよ。彼らのこ
う
ラジオ師匠っていう、
あ、おっしゃってましたね。
そう、ラジオについていろいろ教えてくれる師匠がいるんですけど、うんうんうん、ラジオ師匠をゲストに迎えて2023年の面白かったラジオを、
うんうんうんうん、
七味五越三会でしたっけ、なんか昔からのその忘年会で
一
年振り返る時のポイントをラジオに置き換えて振り返るというのをやったんですけど、
うんうんうんうん、
ゲストは島尾さんだったんですよ。
ええー、
いいリアクション。そう、島尾真帆さん。
え、ラジオ師匠が島尾さんだったってことですか？
ね、あの、そうじゃないんですよ。
じゃない。
おう、ラジオ師匠と島尾さんはあの友達だそうで、俺ゲストに来てくれて、でその島尾さんと一緒に振り返っていくと、
おうおうおう、うん、
で本当にね、2回にわたって一緒にがっつり参加してて、うん、なんかちょっと、うん、なんか打ち上げっていうか、なんか飲み会的なのにも参加してくれて、
へー、
うん、その中でもその他のポッドキャストと交流あるとかあるんですかみたいな、
うんうんうんうん、
さんから聞いて、
うん、
ラジオ語るポッドキャスト、ラジカツさんっていうのがいて、うん、みたいな、
はいはいはい、
コラボしたりしたことあるんですけど、みたいな、
はいはいはい、
彼らがすごいアトロク好きなんで、
うん、
島さんが出たって聞いたら、めちゃくちゃ驚くと思うんで、
めちゃくちゃ驚きました、今。
そう、しょうが
ない。島さんが出た。時差がありましたけど、すいません、はい。
当日まで黙っときましょう、みたいな、島さんが言ってくれたりね、して、で、この間、カズさんと話して、
うん、
それをあの聞いてくれて、
うん、
直近の回で、あの、コブスさんがね、うん、めちゃくちゃあの驚いてましたね、みたいな話をね、うん、してくれてました。
いや、すごいな、
すごいですね、
うん。
ビッグゲストで。
ビッグゲストですね。
うん、はい。驚いたっていうのが一つ。
ほ
う、
うん。
で、前回の時に、話したのが、
うん、
あの八王子の羽生さんからメッセージいただきました。
はいはい、いただきました、
うんうんうん、でこれはどうしようかな、もう一回読むとさすがに長いかな、これはどうしようかな。
そうですね、前回の、
そうですね、ちょっと長いんで紹介は
10分ぐらいをカズさんに聞いていただく感じで、
う
ん、
そうですね、う
ん、
なるほど、
うん、
一応あの、いつも通りめちゃくちゃありがたいメールで、うん、
ありがたい、あ、よかった。
そうなんですよ、めちゃくちゃ長いし、なんかね、なんですって、あんまりしつこくメールを送りするのもご迷惑をと思って、うん、しばらくサイレントリスナーになってたんですけど、うん、僕とカズさんで話した時に、
はいはいはい、
待ちしてますみたいな、
うんうん、
長寿谷さん特にみたいなこと言ったじゃないですか、
うん、一番最後のとこですよね。
そうです、うん、
はいはいはい、
あれもちゃんと聞いてくださって名前出してくれたら嬉しかったんで送りますって送ってくれてですね、
ありがてえ、ありがて
え、ありがてえ、ありがてえなんですよ、
うん、
で
も、
それでね、一つあのポッドキャストご紹介しますって言って、
はいはい、
あの TBS 聞いてるとよく CM 流れるんですけど、上毛良平さんっていう、うんうん、
はいはい、
日テレとかテレ東で、うんうん、あの番組作ってた方ですけど、う
ん、はい、
ね、ニューヨークごちそう帳っていう、
うん、
ニューヨークでご飯食べに行く様子をそのままポッドキャストにしてるやつがあるんですよ。
はいはい。
それをご紹介してくれて、
はい、
僕もメッセージ来てから聞き始めたんですけど、はい、いやこれがなかなか面白くて、
はい、
ニューヨークで、まあ、主にチャイナタウンとかにご飯食べに行って、本当それだけなんですけど、
うん、
道中とそのお 店でのやり取り、注文したり、あの、ご馳走様みたいなのを、まあ、英語だったり中国語でやり取りしてる、うん、まあ、あの流してるポッドキャストなんですけど、まあ、なかなかね、確かにいい、すごいいいポッドキャストで、あの、うん、ポッドキャストアワードとかも入るんじゃないかな、きっと。
あ、そうですか。
楽しみですね。
ね、面白かったですね。
これはちょっと聞いてみなきゃ。
はい。そのご紹介と、うん、あと次回またね、公開収録あったら、はい、3章繰り合わせて、あの、行きたいと。
あれ？
そうですよ。
これで、角川さんが、もう、むしろ合わせますよ、
つって。そうそう、もう日程ね、あの、方法見いただけたら、こっちがむしろ。
あ、逆にね、
合わせに行くという、ね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
あ、そのぐらいでもね、したいぐらいの、ね、いつも本当勇気づけられてるっていう、
ね。本当に本当に。はい。
あとね、アトロク2の他のポッドキャスト並みに、長い、はい、あのエピソードを配信してくれて
あのね、
メッセージをいただきました。
うん、すごい、あの、毎回、あの、羽庭さんは、長さを、長さを求め、
はいはいはい、
していただくという。あの、私たちの何のね、情報量もない、あの、ダマなしの。まあね、流していいんだろうかというようなあれですが、まあたまにはね、そういうのやってもいいのかもしれないですね。朝じゃなくてね、なんかそのちょっとね、あの夜とかにだらっと
こう。そうですね。
うん。
最近だとね、何の話がいいのかな、何についてね、話すと。
何について、なんかね、どうなんですかね。
うん、
つらつらと話してもいいのかもしれないですけどね。
ああ、
本当に。
つらつら。
あの、毎回ね、それこそ、その、うん、この収録始まる前に2、30分話してから始めるんですけど、毎回ね、なんか、
うん、
もう適当なこと話してますよね。
確かに。うん、あの、前回は、前々回ね、カズさんと時は、うん、カズさんがチョコザップに今通ってるって、
うん。あ、チョコザップのね、話
してる。チョコザップの話です。
あれは、そっか、
近くにもチョコザップあるな。
うん、ありますか。
うん。うん、
あれはあれでしたっけ、放送っていうか、
乗ってない。
電話の時点
ですね。
そうそう、ホストアンド話しましたね。
そうそう、先ほどはワイヤレスイヤホンについてね。
うん、あね、あ、違う、あれはね、結構なんか、うなずく方いっぱいいるんじゃないかな。僕も恥ずかしくて言えなかったけど。
うん、まあ、買いだめしてるっていうね。
そうそうそう。もうね、なくなる前提で安い、うん、なんかね、ネットで買える安い、もう1000円台のやつを。うん、もう3個ぐらい常にストックしてある、
うん、そうそう、
いつなくなってもいいよっていうね、うん、
すごい、
うん、
もうね、あ、僕はあの時間好きなんですけどね、この前の、
うん、
ウォーミングアップっていうか、うんうん、何もお題も決めずに
ね、は
い、
決めずに
っ
ていうね、最近どうですかっていう感じ、
そうですね、
まあ確かにポッドキャストっぽいかもしれないですね、あれかもしれないね、
そうですね、
うん、
だらりっと ね、なんかテーマとか決めずにね。
そうですね。うん、
とかっていう、わかんないです。あの、うん、羽庭さんがそういうのを求めてるのかわかんないです
けど。そうですね。
まあでも、そういうだらっとした。
まあ、
うん、
確かに。
やってみてもいいかもしれないですね。
ね、
うん、
うん、
なるほどね。いずれにしても、あ、ちょっとメッセージね、いただけて嬉しかったです。
本当に、本当にありがとうございます。
ね、あの3人の皆さんもね、あの名前出していただいたり、
いや、あれが、
リアクションね、聞いていただけて、本当に嬉しいですね。またぜひね、いろいろ一緒にやっていったり、ね、できるといいですね。盛り上げていきたいですね。はい。じゃあ、ラジオですけどね、
うん。おいおい。
あれなんですよね。少し前なんですけど。
うん。
はい。
ビバリーヒルズに。
お
う。おう。
高田先生のビバリーにですね、あの、三浦淳さんが出てたんですよ。
あら。はいはいはいはいはい。
聞いてない。
ちょっと前なんですよね。正月のね、1週目とかだったと思う。なるほど、1月ぐらい前だったと思うんですけど。うんうん、
はい。
で、ちょっと話せてなかったんですけど、あの、2024年を予想すると、流行予想みたいな、ちょっとだいぶ島を置いてきた感じなんですけど、
はいはい、
毎年やってるらしいんですよね。ちょっと僕チェックしてなかったんですけど、
はい、
で、一応3つ予想するって言って、
はい、
で、1つが、あの、サザエド。
ああ、
サザエドってありますか？福島にあるんですけど、
は
あ、なんかちょっとこうサザエみたいな形になってて、
は
あ、で中をこう階段で螺旋状に登っていくんですけど、
建物ですか？
あ、建物です。建物。
ああ、サザエ堂。
サザエ堂っていう、サザエのような形をしたお堂なんですけど。
あ、これだ。うわあ、すごい。
なんかね、あの、上りと下りで、なんかすれ違わない構造になってるっていう。うん、
え？
へ
え。
え？
え？なんかね、2つあるってことですか？
うん、まあ、2つある、そうです、2つあるんですよね。そうそうそうそう。で、なんか、あの、僕行ったことあるんですけど、
うん、
なんか、その、すれ違わないことの、なんか、凄さ含めて、
うん、
あんまりちょっと僕よく分かってないんですけど、確かにね、すごい趣のある、あの、建物であるのは間違いなくて、結構ね、中の景色とかもすごく記憶に残ってはいるんですけど、うんうん、なんかサザエ堂になんか登りたいなっていう、
うん、
あの気持ちがみんな高まるんじゃないかみたいな、本当にすれ違わないのもう
ピンポイントです
れ違わないなって気づく年になるみたいなことをあの皆さんおっしゃってて
ほうほうほうほうほう、
いや今のね高久さんの言い方が三浦潤っぽかった、ちょっとどうですか行きたいんじゃないかなって
なんかそういうふうに言ってました
ええちょっとでもあれだな、すれ違わなさのがすえだ上にこうぐるーっと上がって螺旋階段的に上がってくるんですか、
う
ん、
そうそうそう、ここでこうぐる
あ
ーあはーは
ー直線じゃなくて、うん、
だから直線でぐるっといなあすいません、なんかあの要は円的、ね、円を描くように戻ってきたら普通にすれ違わないだろうなって感じだけど、
うん、
螺旋だから
うんうんうん、
なんでどこでもクロスしないんだろうみたいなことは確かにちょっとうまーくやってないと、
うんうん、なんかそうそうそうそうそうそう、う
ん、なんかこうあれですよね、
うん、
絡み合い方をすごくうまく設計してるってことですよね、
うんうんうんうん、そうそうです、そう
です
、
あーでもそれちょっと面白そうだな、確かに、う
ん、なんかね、
う
ん、あの確かに入り口にもその説明とか書いてあって、
あーすごいこれ、
そう、あの、そう、
変わった建物なのかもしれない。サザエなんですね。こう、
あ、そうそうそうそう。
螺旋的にね、階の、あの、
そうなんですよね。
螺旋が2個あるけど、1箇所でも実はクロスせずに、最後、うん、同じ、その入り口と出口のところだけで、
到着するっていうね、
実は一致しているっていうこと、はい、ってことなんですよ。あ、それはでもなんかちょっと、面白いか。
これはすごい
ですね、うん、そう言われてね、ちゃんとね、うん。はい、本当にすれ違わないかなって思いなが
ら本当、本当そんな感じでした
、
そうそうそう、
ちょっとでもそうですね、なんかこう先に二人で行って先にちょっと上がってもらって一番上まで行ったっていうのを確認してね、ちょっとこう登っていく側と降りていく側を同時にやるみたいなね、
そうですね、うん、
ちょっとそういうやってみたくなりますね、
うん、これはこれは、うん、結構外観も特徴的ですね。
あ、そうなんですよ。うん。あの、なんか、何かのね、舞台とかになってそうな、
うん、
モデルとかになりそうな感じの、
うん、
あの、お札とかもいっぱい貼ってあって。
すごい。
福島はね、そう、会津、あの、飯盛山って、あの、琵琶湖隊
のね、うんうん、そうですよね。悲劇のね、最後のね、はい、うん。
そうですね。あの辺りにあって。僕、その、母方の実家があっちなので、
う
ん、で、まあ、それもあって行ったことがあったかな。あと、結構、あの、遠足っていうか、遠足と修学旅行の間みたいな、うんうん、あの林間学校みたいなので、
はいはいはい、
結構関東だと、会津行くんですよね。うんうん、磐梯山登りたいとか。
うん、そうなんだ。
磐梯山。
なるほど。
結構よく行く。エリアだっていうのもあるので、行ったことあるんですね。うん、
もうこのサザエ堂入って降りてくるだけで、うん、一度に33の観音像を巡ることができる。
ああ、なんかそうだった
かも。庶民の夢を叶えるために、もう一発でこの功徳積み放題みたいな感じ。
はいはいはい。なんか、ね、あれ、ね、回しただけでみたいなやつあります
ね。ああ、ね、はいはいはい。
確かに。
確
かに、ね、お遍路参り終わったのと一緒になるみたいな、
そうそう、
はいはいはい、
あ
そんなことあるかいって思うじゃないですか、ちょっと
圧縮ファイルみたいなもん
ですね、そうそう
そう、お遍路圧縮ファイルみたいな、
ジップ回答しますみたいな、確かに確かに、そう、
これはでも
それが一つで、ね、
はい、
うんうんうん、
でもう一つがイワシの群れ、
イワシの群れ、
はい、イワシの群れ、
魚ですよね、
魚の、うん、はい、そうです、イワシの群れ 目当てで水族館に行くようになるんじゃないかと、うんうん、
なるほど。
なんか人は人に群れるなよとか、
うん、
こう言うけど、
うん、
イワシはこう常に群れてるわけだから、
うん、
まあ一つのアンチテーゼですよねみたいなおっしゃってました、はい、
睡眠マインドですよね。
そうですね、睡眠マインド、
睡眠マインドですよね。
そうですね、はい、
うん、群れてこそ強いというね。
そうそうそうそう、
そういうことです
ね。なるほどね。
でもそれはありますよね。
日本、確かに
僕昔から日本人って、うん、群れた方が強いんだから海外進出とか、うん、なんか一人駐在員ポンって行かせるとか、うん、なんかじゃなくて、うん、まあ部署ごと行かした方が絶対うまくいくって思ったりとかしてました、
ね。なるほどね。
これはいい話ですね。
そうそうそう。
なるほど
ね。うん。
そうそうそう。うん、そう
それは、
でもなんかね、チャイナタウンとかも本当やっぱ彼らってね、
う
ん、
確かに
そうですね。
各地で群れを作ることでね、うん、強いわけだから、うんうん、みたいなね。そうそうそう。
これはじゃあ水族館の前で今の語りたいですね。東の前
で群れる強み。
うん、そうですね、
うん。
そうそうそう。
ね、なんか見ててもね面白いですもん。だけの台風がね、
うん、
ね、
うん、なんですね。
わかるわかる。
ねえ、なんか多分何も考えてなくても同じ向きに受けるし、うん、なんか右に向くか右に向けるしってすげえことですよね。それを悪く言おうと思ったら悪く言えるんだけど、いいよと思うとね、すごいことですよね。
あの鳥とかもね、渡り鳥とかもすごいですよね。
うんうんうん、すごい。
ど
うやってんのかなと思っちゃいますけど。
確かにね、あの群れってでも結構、まあ、確かに僕も結構水族館ね、子供が、
うん、
大きくなるまで何回もいろんなとこ行きましたけど、はいはい、結構やっぱ確かにでかい魚は大でけえってなるんですけど、
うんうん、
あ、群れは確かになんかその迫力ありますよね。
うんうん、ね、見ちゃいますよね。
ないから、
なんか、
うわーっつって、うん、うん、ね、見入りますね、まさにね。うんうん、
が、まあ、来るんじゃないかと。
うんうんうんうん。
で1位というか、まあ、最後が。
1位とかあるん
だ。3、2、1って言ってたかな、確か。
うん。
が、マドロスっていう。
マドロス、
いわゆるこう 海の男、あの、うん、なんですか、あの、白いスラックスに、
う
ん、あの、半袖の
襟付きのボーダーで、なんかスカーフみたいな。
あ、そうそうそう、あのちょっとポパイみたいな。
ポパイの
格好、はいはい、
ですよね。
そうです。あの、でパイプ。
あれ、マドロスっていうんですか？
そう、僕もマドロスって言われて最初、え、何のことかなと思って調べて、あの、いわゆるこう、海の男みたいな。
うんうんうん、
あの、ちょっとなんですかね、あの、ちょっとあのな、何坊っていうのかな、あの船長さんが帽子かぶって、あの、パイプ持ってみたいな。
うんうん、
あれはそういうお仕事の人ではなくって、
あ、なんだ
っファッションとしてやってるってことなんですか？
確かそうだったと。
あ、初めて知った。スイフさん。
あ、スイフさんの意味か。
のなのかな？あ、スイフさんなの。あ、でもスイフさん風ファッションしてる人とかもはマドロスっていうのかな？
うん、なんかそう、うん、そうだったですね。あ、確かにスイフ船乗り船員で出てきますね。う
ん、あ、でもなんか今調べたら昔のなんか北島三郎さんの
曲で、うん、ね、やられあるんです
ね。マドロスサブちゃんとか、あの美空ひばりさんのひばりとマドロスさんとか出てくるから、なんか昔は一般的な言葉だったんですかね。
う
ん、なんかありますよね、そういう僕らの小さい頃は言ってたけど、最近の子全く聞いたことないみたいな。
そうですね。
うん、僕も昨日の試合で、おお、鈴木ザヨン超メンチ切ってんなって言ったら、メンチ切って何って言われましたね。メンチ切
る。確かに。言わないっすね。
今の子知らないやろうな
と。確かに。
うん、
ね、
そういう感じで、昔はマドロスって言ったらね、みたいな感じはあったんだろうな。
そう、なんかあのウクレレイジさんって芸人の方が、
はいはいはい
はいはい、はい
はい、がなんか前もその話してで、なんかマドロス英治になるみたいな話がなんかあったらしくて、
マドロス英治、
はい、なんかあのウクレレイジさんがマドロスの格好
して、ウクレレじゃなくて、
そうそうそうそうそうそ
う、
なんとあのスタジオにもまたマドロス英治として登場するみたいなくだりがあって、
はははは、
でなんかネタいつものやつをマドロス風にやるみたいな感じでやってらっしゃいましたね。で、なんか、今年こそマドロス来るぞみたいな話をして、あの去っていかれましたですね。
へえ、
サザエロイワシの群れマドロスで、
ね、いやさすがですな、はい、もうな全く2024
年予想、
うん、同じ日本に生きてるはずなのに見てる景色が全然違うな、やっぱさすがだな、
さすがですね、あ師匠、
ね、
驚きました。お二人はいかがですか？
ラジオですか？
はい。
あれ？一昨日？違う、ちょっと前か。二日？あれ？今週のメガネビーキ。
ああ。
メガネビーキ。
歌丸さん
から。そうそうそうそうそうそう。
ね、あ、そうだったんですね。
歌丸さん。
見まし
たよね。そうそうそうそう。なんかあの矢作さんが。
うん。
なんか最近あれまあ深夜じゃもあれ、はいはい、メガネビーキ木曜深夜、
うん、木曜日ですね、
木曜深夜ですよね、うんうんうん、になんかこう TBS のその社内の、うん、要はあのセブンイレブン行くと、
はいはいはい、
なんか小木さんがなんかその人なんか、うん、朝方とかにも見るよみたいな、なんか
あの時はメガネビーキ終わった後
って、そうそうそうそうそうそうそう、でまあなんかそんないないだろうみたいな、なんかそのなんてなんか小川さんとかになんかこうね聞いてみたら多分それ本人ですよみたいな言ってえみたいなのがあって、でその
そうか、小川さんってメガネビーキやってるんですか
ね、なんかみたいですね、
うん、そう
なん
ですね、
そうそうそう、でそれでなんかあのアナウンスして、もし宇多丸さんここ聞いてらっしゃったら、うん、あの連絡してくださいみたいな、あの来てくださいみたいな、うん、もし来れないんだったらメールくださいみたいな感じ、
メール来れないんだった
ら、そしたらまあなりすましメールがわんさかと届いて、
う
ん、
はいはいはいはい、ああメガネビーキっぽい、
そうそうそうそうそうそうこれ違うな、多分違うなみたいなのに言いながら、そしたら普通に来ましたね、なんか、
へ
え
ちょっとちょっと
ちょっとちょっとちょっとみたいな
そうそうそう、あ、そういう流れだったんですね。
うん、そうそうそう。
確かにそうか、
うん、
あの。とんでもない時間取ってるから、終わって帰ろうとする時間にも全然いるでしょうからね。
そうそうそう。で、なんか、そうそうなんです。ポッドキャストって言って。で、木曜のこの終わりが、まあなんかそのアトロック終わりみたいな感じで、うんうんうんうん、すんごい開放感
が。ああ、はいはい。
みたいな。なんか、うん、でもそこでセブンで物色するのがすごい至福の時間なんですよ、みたいな。でもなんか最近のセブン本当侮れないからみたいな感じで、
うんうん、
うん、なんつったかな、なんかねこの間出してたカルボナーラのすごい有名なお店とのタイアップのやつとか、本当もうびっくりするぐらい美味しかったんでみたいな、なんかね言ってて、
うん、
うん、そうそうそう、その辺でその買い込んできたものとかをそこでもなんかちょっと広げたりしながらね
自由だな、
うん、あだこうだやって、もう20分20分喋ってね、帰られましたけど、うん、多分他の収録あるからそうそうそう、
あ、じゃあその合間に来たんですね、
そうそうそうそう、ほんとフラッと立ち寄ったみたいな感じのね深夜ラジオっぽいノリが、
そう
ですね、うん、あってやっぱね、うん、よかったですね、
穴に生島さんが乱入するのね、
あれだった、そうそうそうそう
生島さんみたいなことしました、ね、
そうそうそうまあでもね、あの時間、今の時間帯にね、うん、あのアトロックがなったから、このメガ、
う
んうん、こんなクロスオーバーもさ、
ね、
あるんだなみたいなね、さすがにね、あの元々のね、うん、アフターシックスでやってた、うんうん、6時9時でやってた頃だと、うん、そうそうね、メガネビーキ
の時間帯とは、
うんうん、っていう感じだったと思うんでね、
僕、あの、うん、年末のね、映画表の時ぐらいしかね、さすがにそこまでね、なかったでしょうからね、
ですよね、いやいや、
ね、時間もね長くなって、そういえば、
うん、ね、うん、そうそうそう、30分ね、うん、しれっとっていうわけでもなく、ちゃんとアナウンスしてましたけど、うん、
はい、
あのなんか本当なんか改変期でとかでもないけど、
そうですね、スルッと
スルッとなるんだって思いました
、ね、
うん。
かかずさんは聞けてます？
あ、僕ちょっとね、その聞けるようになってきたっていうか、
ああよかった、
あれなんですけど、はい、でまあリハビリじゃないですけど、
はい、
あの長時間なかなか聞けないので、
はいはいはい、
あの逆、あのそれを プラスに捉えようと思って、うん、あのラジコのあなたにおすすめ番組みたいな、あのあいや出てくるじゃない
です
か、はい
は
い、
レコメンドですね、
うん、そうですね、レコメンドですね、あれをもう何ももう考えずポチッとして聞くみたいなことをちょっと今週やってですね、
まあんまりセレンディピティ、まさにセレンディピティ、うん、
あでなんか聞いたことないやつパッと聞いたりとか、うん、まあ10分とかやったんですけど、うん、あその中で企画的になんか面白いなと思ったのが、
はい
はいはい、あの東京 FM の土曜日かな4時ぐらい16時ですねからやってる、はい、リリー・フランキーさんがなんかスナックラジオっていうのをやってるんです
よ、はいはいはいはい、
うん、
やってますね、
まあ、何やってんの、
まあうん、まあ簡単に言うとリリー・フランキーさんがスナックの、まあ、店主っていうか、うん、っていう設定で、うん、そうでそこに20代前半の、ま
あ、
ギャルっていうか、
は
い、
女性が
そう女性がそのアシスタントっていうかなってて、まあ、そこのなんかこうリリー・フランキーさんとのこう年の差だとか、まあ、今のギャルの考えをもうなんか本人たちはもう本音を喋るみたいな感じで、そこをなんかこうリリー・フランキーさんが上手にいなしながら、うん、でも本人たちのなんかこう言ってることをまたそれもちょっとうまく使いながらみたいなこと やられてるような感じなんですけど、あのないやその内容がどうとかよりかはなんかその日の企画が面白いなと思ったのが、
はいはい
はい、あの僕はたまたま来たのがあのゲストにゲッターズ飯田さんが来たんですよ、
あ占い、
占い、
はいはい、占いの、はいはいはい、で占いって好きな人好きじゃないですか、
そうですね、
好きですよね、
でその二人がもう浸水してるんですよ、そのまあ占いを、
ほうほう、
はいはいはいはい、
うん、スタッフ、あの
スタッフの、
あその2人が、
あ2人が、
その2人がどんどんこうその占いで、え、なんでわかるんですかみたいなことを言ってる感じがすごい面白くて、はいはいはいはい、で何僕がやりたいなと思ったら、ここでなんかすごい僕らも当たるなっていうか、うん、僕ら占ってもらう企画とかあったらいいなと思いながら、はい、
面白いですね、
この3人だったらどういう、そうそう反応するのかとか、
で趣味でね、うん、なんかあの、うんうん、タロットとかやってる人とか、
確かに確かに、
僕は全然前職の時にいましたよ、
はいはいはい、うん、あ本当ですか、
そうそうそういました、
なんかね、うん、そういう方いらっしゃったらなんか ねここでリアルで会いたいねって時に、
うん、
この3人ちょっと裏、
うんうん、僕普通にカズさんにやってほしいですよね。
ああ確かにカズさん、タロットそうやってた。ね、あの
高校の文化祭で、高校
の文化祭で
行列を作ったという。
そうだ忘れてた。あだから反応した。
満タイム稼いだっていう。うん、
そうだそうだ。あじゃあ僕やりましょうか。
あの噂のや
つ、ね、占っていただいて。
どうしですけどね。
タロットでね。
何十年ね、20年ぶりぐらいの。
もう。あそうだ忘れてました、一言になってた、
あれいいエピソードだったもんな、あ
確かに、
あそうだ
あれあとねあれですよ、ゴッドタウンで、
うん、はい、
自宅自演占いっていうのよくやるんですよ、うん、僕あれ大好きで、
うん、
その言いたいんですけど、うん、言えてないことを、
うん、
その占い師に占って当てられたっていう体で言ってもらう、うん、
体でカミングアウトしていく的な、
そうそうそうそう、
あなるほどなるほど、あなた実はあれしてますよねみたいな、
そうそうそうそう、なんでわかるんですか全部言語は出してるんですけど、っていうのやる、あの結構芸人さん出てもらってとか
で、
あのそれすごい面白くて、
うんうん、
あれはなんか僕も、まあ、真似してなんか友達やってみたいなって
思って、面白そう、
あと、あとその今僕すごいびっくりしたんですけど、うん、リリー・フランキーさんの、
うん、
スナックラジオでした、
ね、ラジオ、はい、
話が関西が出てきて、
はい、
いや実は僕今週その話が熱でも出て、
うん、へ
え、
あの出張してたんですけど、
う
ん、そこに他部署の全然若い、うん、あの、うん、後輩も一緒だったんですよ、
うんう
ん、で一緒にご飯食べに行った時に、
はい、
あのスマホをこうひっくり返したんですよ、
うん、
彼が、
うん、
スマホケースの裏が見えて、
うん、
そのスマホケースが、うん、トム・ブラウンのスマホケースだったんですよ、
へ
ー、
トム・ブラウン好きなのって言ったら、そうなんですよ、めちゃくちゃ好きでっつって、
う
ん、あの M1 の敗者復活のネタすごかったよねみたいな、勝つ気ないよねあれみたいな感じで、あのそうですよね、でも本当腹抱えましたみたいな、
うん、
でそしたらあの実はそのラジオが好きでと、
うん、
あ嬉しい、
オールナイトやってますよね、
そう、うん、 なってて、あ、それそうなんだっていう話になって、うん、どんなの聞くのって言ってたら、うん、出てきたのの一つが、うん、あのリリー・フランキーのスナックラジオ、
すごい
芸人さんのラジオを、うん、あの聞くのが好きだから、うん、そのトブラもそうだし、うん、あの霜降りとか、
うんうん、
あとハライチのターンとか、
うんうん、
まあ、比較的なんていうかちょっと、うんうん、僕らからすると少し分かりそうですかね、
うんうん、あの若手芸人ラジオ、
うん、そうですね、よりも下のちょっと世代っていう感じを、うんうん、あのよく聞いてるらしくて、うん、で本当に耳が追いつかないって言ってね、
あ
聞き切れないんですよみたいな感じでね、ちょっと今度ねまたあのラジオ会とかやる機会あったら、
そうですね、
はい、あのぜひ来てよみたいな話になって、
お
そう意気投合したっていうのが
あって、あらあら、ラジオ好きに悪い人はいないですからね、
うん、
はい、そうそうそうそう
だしこの偶然はちょっと僕ね、
うん、
スナックラジオ聞きたいなとなりましたね
確かに、
あ
嬉しい、
どんぐらいの時間尺の番組なんですか。
30分だったと思います
ね。ああなるほど、
うん、
なんかちょうどいいですね、うん、
でもなんか夕方4時にしては結構、
あ夕方4時なんだ、
うん、あでもなんかあれですね、
スナック開くの早いっすね、
確かに確かに
1時間ですか。
ホームページだと55分4時から4時55分ですね、
はい、
なんか結構夕方4時にしては攻めたあのちょっと大人な
大人だね、
はいはいはい、
うん、結構あってあの、
ま
あ、
体感は30分ですね、
うん、あそうですあの放送禁止も結構その時も流れてて、
えあじゃあ P 入るんですか。
P じゃなくて入り口、あスナックとかお店とかの昔のお店があの、
はいはい、
ドア開くとカランカランって、
はいはいはいはい、あカランカラン、はいはい、
あれが入ります。
へえ
P じゃなくて
収録なん
ですね。収録だと思う
ね。絶対生ダメですねそうか、
うん、
東京FM もオーディっていう別のアプリがあって、
うんうん、
それだとバックナンバーも聞けるっぽいですね。
ああ、そうですか。
うん、僕もオーディ入れてるけど、うん、あんまりちょっと使ってないんで。
うん、
あったとこだ。1月20日の回ですね。ゲッターズ飯田さんがバイト女子を占いで丸裸にって書いてる。
あそう、バイトだ。バイトって言ってるんですね。ごめんなさい。バイト女子。
は、このアシスタント的な
存在って感じなんです
かね。そうですね。
だと思いますね。
面白そう。
浸水ぶりがすごかったですけどね。なんか、占いってそんなになるんだと思って。はい。
うん。面白そう。
何なんですかね、あの占いにはまる、この、
うん、
うん、
人たち。椎茸さんとかもすごいですよね。
ああ、すごいですね。ああ、
あとあれ。ちょっと本当に古い話ばっかり申し訳ないですけど、
うん、
はい、クロスポッドで、
うん、
日本放送 の銀シャリ、橋本さんとチェルミコ、うん、マミコさんのポッドキャスト紹介番組ですけど、うんうんうん、山崎玲奈さんっていう、
うん、
あのそれこそ東京 FM でお昼に帯やってる、乃木坂、元乃木坂かな、
ね、うん、
はい、で誰かに話したかったことっていう、うん、東京の帯番組やってる、すごいラジオマニアというか、うん、めちゃくちゃラジオに詳しい、うん、あの女性なんですけど、うん、でその山崎さんが出てきて、
うん、
おすすめを紹介するっていう感じだったんですよ、
うんう
ん、でそれで紹介してたポッドキャストで、うん、ビジネスウォーズっていうのがあって、
ビジネスウォーズ、
はい、
ほ、
これ本当にビジネスで戦った企業の、
うん、
なんていうんですかね、ラジオドラマ風な感じで、紹介するやつで、
あのじゃあなんかそのプロジェクト X 的な一方の視点じゃなくて、
うん、
あの双方の
なんか、そうです、
物語みたいな感
じ、そうですね、
ああ
シーズン1か今シーズン10ぐらいまで上がってるんですけど、まだ僕もシーズン1しか聞いてないんですけど、シーズン1はファストファッション、
うん
うん、H&M とか ZARA とか、
うんうん
うん、Forever21 とか、
あ、はいはいはい、
そこら辺 その出てきた時とその後の世界的な構想というか、もともと海外で作られた番組を日本放送が翻訳してあの出してるらしいんですけど、
あへえ、
結構ねこれが面白くて、
面白そう、
うん、 いろいろのワクチン
とか。一之輔さん出演ってなってるけど。
あ、そうそう、が、あの、読んでる。
読まれてるってことですね。はい。
そうですね。
へぇ
ー。中のドラマパートは声優さんが入ってるんですけど、いわゆるその、バックグラウンド的な。
結構な、長い、いくつかのエピソードでできるみたいな感じなんですね。
そうですね。30分の話を、うん、シーズン1は、エピソード5までですね、5まで。
はいはいはい、
うん。で、他のやつは多分エピソード10ぐらいみたいなやつもあったと思いますね。
ピクサー対ドリームワークスあったな
ぁ。あ、そうそうそう、そういうのとか。そうそうそうそう。これね、結構面白かったんで、ちょっとおすすめだなっていう。
はいはいはいはい。ね、これ
と
面白そう。
そうそう、これとね、カズレーザーさんの番組で、ね、うん、紹介してましたね。
へぇ、
さすが、すごい、あの、よく聞いてらっしゃるし、うん、自分もね、帯やってるので大変だなと思うんですけど。うんうん、
あ、すごいな。でもね、結構、硬派な、硬、うん、派というか、ね、うん、
そうなんですよ。うん。
うん、
まさに候補ですね。
もう仮想通貨戦争。
ああ、うん、そうそうそうそう、それもありましたね。
なるほど、面白そう。
うん、うん、まだ全然ね、あの一個目しか聞けてないんですけど、面白かったんで、あの、お二人も結構好きそうだなと思って、
はい、聞いてみます
っていう、うん、感じでございました。うん、視点いきますか。
あ、はいはいはいはい、
はい、ね、視点はあれでしたね、オープニングトークでザタイムで北海道にね、
はいはいはいはい、
アニメさんが中継に行って、ね、スキーやったりあの相撲やったりいろいろしてましたけど、
うんうん、
で飛行機の中で、
うんうん、
こう会釈をされて明らかに、
うん、
自分が安住紳一郎だっていうの分かって、うんうん、会釈してくれてる感じで、
うん、
ただ全然誰だか分かんなくて、
うん、
なんかこう、んーあんーみたいな感じでこうね、あの
会釈返した、うん、てましたかね、なんか鶏
の話
のやらみたいな、なんか会釈
そうそうそうそう、
中途半端な会釈しちゃってみたいな、
ね、はい、
うん、
そしたらね、あの近寄ってきてくれて、
うん、
中村ですって言われて、
うん、
分かんないと。
分かんないよ。どっかの先輩だったっけみたいな。
分かんない分かんないってさね、最終的にあの、うん、ドリカムの中村ですって言われて、
マスク取りながらドリカム中村ですって言われて、うん、あ、分かる分かるって、それはめちゃくちゃ分かるって。
めっちゃ分かるってね。中澤さんも言ってましたね。めっちゃ分かる。ね、あの本当にやってしまったなみたいな感じで、
うん、
あのスタッフと合流してからね、
うん、
話してたら安住さんもう一個やらかしてないですかみたいなね、
うん、
他にも人いたんじゃないですかみたいな、
あ、
他にもね、確かにスタッフいたけどねみたいな、
うん、
その中に吉田美和さんいたんじゃないですかみたいなマジでみたいな確かに女性も周りにいたけどみたいな、なかったけど、
うん、かもしれないけどみたいな、ね、
うん、
ドリカムの中村さんな、マスクしてたら、ま、うん、もちろんだし、
うん、
確かに、
うん、
普通にいらっしゃっても気づけないかも、
そうですね、
あのテレビに出られたら、テレビに出られたら、はい、あ、ドリカムの中村さんだってなるけど、
うん
うんうん、そうですよね、普通にいらっしゃったら、うん、あの人なんか僕今住んでるあれなんですよ、確か調布市出身なんですよね。
あ、そうなんです
か。
そう
です
ね、親近感を、
ね、
持っておるんです
よ、ね、それこそね、吉田さんは北海道の出身、
ね、そうですよね、
確かね、
うんうん、
そうそうそう、あれ、安住さん同じ中学校、
あれ、そんなんでした
っけ、違いましたっけ、中島みゆきさんと、
そうそう、
吉田美和さん一緒じゃなかったかな、
ああ、なんかね、
なんかだった
すごい方々が卒業してるんですよっていう、
そうですね、母校だったね、よくね、
中島みゆきさんもこのイメージあります、
池田町、北海道池田町ってなってますね、出身高校が、はい、帯広、
あ、帯広ですよね、
うん、
帯広、安住さんも
広場、うん、
高校だったかな、中学だったか、確か一緒だった、
はいはいはいはい、
するな、
確かにそんなのあったかな、
そうかな、
うんうんうん、
帯広、なんていうんだ
ね、
橋
はバカ、あ、本当だ、でも安住さんも、
そうそうそう、う
ん、中島みゆきさんも吉田美和さんも、
そうそうそうそう、同じ高校ですよね、
帯広、うん、白洋ですね。
白洋。
白洋、はいはい、白洋だ。
柏葉と書いて。
うん、白洋高等学校。
うん、すごい高校ですよね、これ本当に。とんでもない高校ですね。
石田美優は中島みゆき、松井慎一郎、すごいな。
とんでもない高校があったんですね。
あと北勝どきもそうなんだ。へえ。
北勝
どき。親方ですけど。
あとテーマはね、ちょっとズルしちゃったことっていうので、
うんうん、
何回かね、送ってくるあの出版社にお勤めのね、
うんうん、ああ、はいはい。
はいはい、この方は、ね、
プロですね。
そうそうそう。セミプロの方なんで、ね、いや、プロかって、ね、S 学館の、ね、方で、ね、コラコラって中野さんに言われてましたけどね。
うん、
姉と口喧嘩によく、はいはい、こうなってて、
うん、
で、勝つために、日記をね、
うん、弱みを握ろうという、
ね、そう、弱みを握ろうとしてね、うん、日記を覗き見したら、
うん、
そのまあ当時の彼氏ボーイフレンドですかね、
うん、
ね、お願い、うん、1秒だけでもルックアットミーって書いてあったっていう、
うん、あなたの横顔はもう見飽きたのみたいな、
そうそうそうそう、
1秒だけでもルックアットミーみたいな
それを見つけて、口喧嘩の時に耳元で、
うん、耳元でね、
ね、お願い、1秒だけでもルッカ飛びって、卑怯者って言われたっていうね。その後ね、喧嘩はしなくなったけど、
うん、
あの30超えても未だ冷戦状態っていう、うん。
これはすごい話ですよね。
からでも謝った方がいいよ。
そう言ってましたね。すごいね、長い戦争の始まりがね、この日記盗み耳からだったという。
ちょっとなかなかね、遺恨が。深そうでございますが、
うんね、はい、まさにするでしたね、これはね。はい、じゃあ今日この辺ですかね。
はいはい、
うん、いや、 やっぱね、
うん、
3人揃うといいなと
思ってます
ね。はい、楽しい、
いいね。どっかでね、なんかその、うん、もうターゲット八王子の埴輪さんだけ、
あ、そうですね。
もうね、
はい。
ギャラリーショ
ーとか、
ね、うん、ちょっとね、なんかオンライン飲み会兼ねたみたいなね。うん、
ああ、確かに確かに。
あ、
そうですね。
ね、
うん、
今村さんはまあなんかあのノンアルコールで、
はい、そうですね。出していただけが、はい。
うん、
で、なんかね、うん、でもいいかもしれない、ね、忘年会とかね。うん、やってないです、ね、
確かに、
うん、そうなんですよね、
うん、確かに確かに、
なんだかんだね、忙しかったりちょっとね、うん、体調崩したりとか、
うんう
ん、あるんでいいかもしれないですね、ちょっと、うん、新年度、
そうですね、新年度会か、うん、年度末会か、
うん、そうですね、年度の、うん、年度の忘年会みたいな、
うん、
忘年度会みたいな、
年度打ち合い、まあでもね、はい、3月一番ね、確かに飲み会多いですからね、
う
ん、
そうですよね、なんだかんだね、
うん、ね、
うん、
いいかもしれないです。
僕とかはもうね、すっかりもう、そう、組織関係なくなって、
うん、
なくなってるんで、3月とかで全然、ね、うん、予定組みやすいですよ、
うん。あ、なるほど。そうか。カズさんも、
カズさん3月ちょっと忙しい。
僕、あれなんですよね、
ですよね、
卒業生の学年抱えてるんで、
あ、そうか。
ちょっとまだね、読めないとこが、
うん、
はい、ありますけど、うん、もう少ししたら進路の方が落ち着くので、
はいはい
はい、
そうか、
っていう、そんな感じですね、今、はい、
大変ですね、
はい、
ある種ね、ちょっと人生の一つのね、岐路ではありますからね、
う
ん、
そうですね、
それでね、決まるとはね、はい、ちょっとあれですけど、
うんうん、
ちょっと何らかの方向性が、ね、出る時ですね、
はい、
そんな時期なんですね、
そうですね。
なんか変な思い方しました。
しみじみした。
しみじみね。はい。
はい、
まあ、お楽しんでいただけたらいいです。
そうですね。はい、我々もまた楽しんでいきましょう。
はい。
はい、じゃあ、今日もありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。失礼します。